おはようございます。桜ゆきです。唐突に始まりましたね。ちょっと待ってね。今私の姉妹ラジオなんで妹ちゃんを呼びます。おはよう。
おはよう。
あ、なんかマイク持ってる
そう、あのね、変えてみた。
進化してる。
そう。
受ける。あの
ね、チャッピーにね、うん、なんか、こういうラジオのやつやるから、
うん、
この画像を、なんかそういうラジオ風に変えてみたいな。ラジオのアイコンのやつに。
ああ、
背景変えてって言ったら、
うん、アナウンサーみたいになったね。
そう、チャッピーがね。これね、なんかでも、ちょっとわかりづらいけど、うん、一応ね、なんかカフェ風、うん、朝のカフェ風みたいな。
いいですね。
あとね、夜のカフェ風もある。
夜バージョンもある。
夜バージョンもある。
最近さ、チャッピーさ、ちょっと画像作るの上手になったよね。
うん、あ、なったなった。なんだろう、ジェネミーに対抗して進化したのかな、う
ん、なんか前までさ、ちょっとバランス変だったじゃん。
う
ん、
そうそうそうそうそう。
なんか頭でっかちっていうか、スタイル悪い感じとか作ってたけどさ、うん、最近なんかこう、なんていうの、指定した指示が通りやすいっていうか。
う
ん、
そうそうそう。
あるよね。ちょっとさ、誰にも、こう宣伝してない状態で始めたからちょっとシェアしてくるね唐突だった。今日もね、あの、うん、いつも一緒にやってる健三さんが、うんうん、ちょっとあの、お仕事で、
うんうん、
あの忙しいので本当はお休みだったんだけど、
そっか、
そう、それでだんだけどさ、ちょっとあの口が回んないなんだけどさ、ちょっとなんかっていう時は、あの、うんうん、ともえちゃんと練習の日とか、まあ私がそれがダメだったら一人でやる日にしようかな、うんうん、みたいな。
いいね、ありがとう。
姉妹ラジオ。ねえねえねえ、今日のさ、日付とかをさ、なんか鑑定みたいなのってできんの？
うん、あ、そうそう、あのね、うん、なんかさ、あ、SDF さん、おはようございます。
あ、ありがとう、ともえちゃん。おはようございます。
ただいま、除雪中なので、拝聴しながら作業できるに助かります、
ね。ああ
、ありがとうございます。
大変、今ね、北海道すごいんでしょ、雪。
そうそうそう。SDF さんも北海道なんだっけ？
うん、そうそう。
ね、すごかったですよね。なんか昨日、
うん、
昨日が、ね、吹雪。みたいな感じになってて、
あ、なんかホワイトアウト系でしょ。
そうそうそうそう、
今ぐらいすごかったんでしょ。
そう、風が強いから、
うん、
すごいなんかね、吹雪になってて、
うん、
でうちのところ結構玄関がね、やばかったですよね。
やばかったんだ。
そう、玄関が結構吹き溜まりになりやすいなんか配置っていうかあれなんで、うんうんうん、なんかね、あの、うちの玄関の扉茶色いんだけど、
うん、
あれ白だったかなみたいな感じで
吹きつけられてね
そうそう、吹きつけられて、あれ取ってってどこかなみたいな、
そんなにわかんなくなるぐらいだったんだ。
そうそう、鍵穴わかんなくなりそうな
ぐらいすごいね吹ける。
そうそう、そんな感じになってて、
お天気
なんか、
うん、荒れてたんだね。
そうなの、だからすごい猛吹雪で、私さ、なんか、いや、これでもなんか、雪かき一回しとかないとまずいなと思って。
そうよね、埋もれるからね。
そうそうそう。だからなんか、
うん、
ものすごい吹雪の中、雪かきして、でもさ、やっぱりみんなさ、ちょっと天気が良くなったらさ、うん、雪かきするからさ、
うんうんうんうん、
誰も雪かきしてないんださ。ものすごい、最も風と雪がひどい時にこう、一人でせっせとやってさ、
しかもさ、雪かきしてもすぐ戻るじゃん。
そうなの、そうなの。
あ、ヤスさんもおはようございます。
おはようございます。
ね、SDF さん、岡玉空港の発着便も昼からは全便欠航しましただって。
ねえ。岡玉もね、雪に弱いからね。うん、
飛べないよね。
飛べないよね。
だって、私さ、なんか、それこそ1月2月ぐらいだっけ、ほら、年末年始とか、うんうん、なんかこういう時期に、実家にさ、うんうんうんうんうん、あの、札幌の実家に帰ろうとしてさ、
うん、
で、こっちでは飛行機飛んだんだけど、そっちで飛行機降りれなくて、
うん、
なんかこう、旋回した結果が、うん、羽田に戻るみたいな。
あ、そんなあったっけ？
あったあった。それでね、なんか12時ぐらいのお昼の飛行機で行ったのよ。
うんうんうんうん、
そしたらなんか私たちの便だけ降りなくて。
なんだって？って。
それで戻っちゃったの。で、それでもう一回なんかなんていうの、振り返っていうか、になってさ、うんうんうん、で、家に着いたの夜の10時過ぎだったよ。しんどい、しんどい。なんか遠かったみたいな。
本当だね。海外行けるじゃん。
そうなんだよ。ね、北海道までさ、羽田千歳間って1時間半ぐらいでしょ？
うん、1時間半。
なんだけどさ、え、何時間かかったのみたいな。
すごい、ヨーロッパ。
そう。あ、マスターもおはようございます。
おはようございます。
今日も姉妹ラジオでのんびりやってます。ほんとのんびりだよね。
ほんとだね。のんびりだね。
うん。ね、あのさ、すごいさ、個人的な話だけどさ、うん、お父さんの誕生日プレゼント、うん、あれ良くない？
すっごい個人的だし、すっごいうちわな。
すっごいうちわな。いや、そうそう、うちのお父さんさ、うん、昭和22年の2月2日生まれなんだよね。
う
ん、
そう、忘れない。
ねえ。でもさ、あれウケるよね。あの、同級生にさ、昭和22年2月22日生まれがいて負けたって話。そうそうそう、父さんいつも話すよね。
ね、そんだけ二並びだったのにさ、さあ、22日には勝てなかったみたいな。
ね、しかも同じクラスにいるってさ、みたいなさ。
すごいよね。
ね、あ、うちの母と同い年だだって、ヤスさんのお母さんと。あ、そうなんだ。うちのお父さん同じ年なんだね。ね、
昭和22年生まれ。
そうです。誕生日に対して。まださ、ともえちゃんとさ、二人であのプレゼントを、
うんうん
い、あの、してないときに、私なんか、一人であったかインナーかなんかを送ったんだよね、うんうんうん、お父さんに。うんうん、何を間違ったのか、私レディースを送ったみたいで。
お父さんさ、あの、決して華奢な方ではないから。
そうそうそう。で、なんか、あの、来たんだけど、なんか襟ぐりめっちゃ開いてて。なんかこう、ピッチピチみたいな感じになって。でもさ、喜んでくれてて、お父さん着るよ、みたいな。
優しい。嬉しかったんだね。
そうそう。で、でもさすがにそれはなと思って、それはそのままお母さんにね、あげてもらって、で、またメンズ、それと同じやつ、メンズのやつをお父さんちゃんと送ったっていうね。うん、あれが忘れられなくてさ。
お父さんレディース着るんだ。
そう。まあ、インナーだからきっとさ、ね、大丈夫だと思ってくれたんじゃない、
ね、あんまりね、そこまでね。
あれ、それ。
自分が気にならなければね。
でも、そして、なんか割と伸びる質っていうかさ、
うんうんうん、
あれだから多分、いけると思ったんじゃない、
う
ん、
そうだね。
いや、でも送り直したよね。なんか多分写真かなんか私送ったってさ、お母さんが。送ってくれて。
お母さん
送ってくれたんだけど。それを見てさ、すっごいもうお腹抱えて笑っちゃってさ。確かに切れてるけどね、みたいな。
いや、なんかさ、華奢な男性いるじゃん。
あれ、いる。
華奢な男性だったらまだしもさ、
お父さん別に華奢じゃないもんね。すごい、太ってるとかじゃないけど。
うん、
あの
どっちかっていうと ね、あのね、
がっしりタイプ。
一般的な男性のガチッとした感じみたいな。
ガチッとした感じだよね。
だからね、その人がレディース着てるってさ、みたいに。しかも襟ぐり開いてんでしょ。
そう、すごい想像しただけでめっちゃウケるでしょ。
ねえ、なんか、襟ぐり詰まってるよりいいな、みたいに思ったんかな。
ねえ。
いや、でもね、嬉しかったんだろうね、プレゼントがね。
そうだよね。
ね、
うん。そこからさ、なんか急に物欲がさ、消えたじゃん、うちのお父さん。なんか、消え、なんだよ、多分ね、家の片付けたくさんして、
うん、
物はいらないなっていう気持ちになったんだと思うんだよね。
断捨離したのね。
断捨離して。それでさ、食べ物が続いてたんで、お父さんの誕生日プレゼント。うんうんうん、まあ、食べ物だったらみんなと食べれるし、
そうだね。
消耗品だから、
うんうん、
いいだろうなと思って。
うんうん、
でもなんか、それも続いちゃって、今年はちょっと、
うん、
なんか物が良かったんだよね。
うん、
勝手な、こう、こちら側の判断だけど、う
ん。ね、なんかね、いつも消え物だったからね、
うん。そうなの。お父さんが物がいいなとか言ったっていうのは全然なくてさ。
うん。
でもなんとなく、なんか、ないかなと思って。でも、ヤスさん、お父さん優しいって。お父さん優しいんだよ。
ね、お父さん優しいよね。
あの、怒りんぼだけどね。
そうそう、怒りんぼだけどね。
すごい怒りんぼだけどね。なんか、心配しすぎてすごい怒っちゃう。しかもさ、その怒り方がさ、尋常じゃないんだよね。
すごい怒っちゃうよね。だからさ、あれだよね、うちのさ、坊やがさ、うん、まだちっちゃい頃にさ、
うん、
実家に預かっててもらってる時にさ、怒んなかったから熱中症にな、多分なったんだろ
う
って、
うん
うん、熱いみたいになってさ、
うん、
まだ1歳なってない、なったかなってないかぐらいの時。
私もいた時だよね。
そうそうそう、預かってもらってたんだよね。うん、 あの時さ、
あの時、
ね、なんか、あの時も、なんか保育園からじゃなくて、実家からの呼び出しがかかってくるっていうさ。
あの時も凄まじかったよ。
そう、あの時もね、お父さんすごいなんか、どうすんだみたいな。
しかもさ、あの時たまたま私家にいなくてさ、うん、娘ちゃんの、その、なんだっけ、大学のほら、
うんうん、
なんか
説明会、
ね、説明会みたいなやつに行ってて、うんうん、家を開けてたんだよね、うん、なんかお母さん一人でさ お父さんはなんか憤慨してるしさ、
うん、
なんかめっちゃなんか大変なことになってさ、うん、ええみたいな、
うん、ね、だからなんかさお姉ちゃんとお母さんはさ、うん、もうちょっと様子見てていいんじゃないみたいな感じだったけどさ、もうお父さんがさ、うん、なんかお父さんの心配性がもう過ぎちゃってさ、もう、うん、なんかもうなんとなんかこうダメだみたいな感じになってでさ、
下手したら救急車呼ばれるよ、
あのレベル。実家にさ、預かってもらってるのに、呼び出されるっていうさ、なんかさ、
受けるよね。
でさ、なんか、お姉ちゃんたちで車でさ、
うん、
会社の近くまで来てさ、うん、お姉ちゃんがね、降りてきてね、
うん、
あ、なんか私にね、なんか、仕事を抜けてきた私にね、うん、なんか、もうお父さん、あそこまでなっちゃうともう無理だからさ、みたいな感じで、なんか小声で、だからごめんね、みたいな感じで、お姉ちゃんたちはもう様子見ていいと思ったんだけど、ごめんね、みたいな感じで。
おかしい。あ、杉さんだ、おはよう。この間はありがとうございました。
おはようございます。
おはようございます。いやー、そうなの。ほんとさ、昔さ、お父さんは心配性っていう岡田アーミンのさ、漫画あったじゃん。
そうそうそう。
あれに匹敵するレベルな時あるよね。
お父さん心配性だからね、うん。いや、だから、お父さんが怒りんぼなのが、うん、心配性から来るんだっていうところに気づくまでが、ただの怒りんぼなお父さんと思ってたけど。
わかる、わかる。
すごいお父さんこうすぐ怒るんだからとか思ってたけど、
あれはそう裏にさ心配があって、結果そうなってるって分かってからはだいぶ私たちも楽になったよね、
うん、そうだね、あ、お父さん怒りんぼじゃなく
て心配してなんだなっていうね、
心配が過ぎちゃってなんだなみたいな、
そうなんだよね、で心配が落ち着くと怒ってないもんね、
うん、そうそうそう、
ね、うん、大丈夫だってことが分かるとさ、
そうそう大丈夫だって分かるとね、
でも本当岡田アーミンのお父さんは心配症レベルの心配症だから
そうそうそう、なんかさね、なんかこうすごい溺愛してますみたいなのは全然出してこないんだけど、
う
ん、
そうそうそう、
でもね、心配が過ぎてなんか怒っちゃうみたいな、
ね、そうなんだよね、でお母さんも多分あれ分かって、いつもさ、私なんていうのかな、高校生ぐらいの時とかはさ、うんうん、なんでお母さん、こう聞いてるんだろうと思ったら、うんうん、なんかこう理不尽な感じの、
う
ん、怒り方に見えてて
そうそう、
なんでそんなにブチ切れて、なんかそんなに怒んなくていいじゃんと思って、うん、でお母さんは結構はいはいって聞いてるから、
うん、
なんかなんていうの、関係ないのに逆切れみたいな、私がさ、
うん、
で入ってってお父さんにさらに喧嘩になるみたいななんかお父さんが靴下がないと、それは心配じゃないよでも、うん心配じゃないところでさ、なんか靴下がないってめっちゃブチ切れてて、
お母さんなんかイライラしてたのかな、
そうそうそう、ね、それでさ、靴下ぐらい自分で履きなよみたいなさ
そりゃそうだ
自分の靴下なんだからって言って私が怒ってた、
いや、そう、ヤクサがお父さんわかると
かでさ、お父さんにさ、お前には関係ないとか言われてさ
まずまあな
それでお母さんがさ、おろおろちょっとなんかはいはいはいはいみたいなさ、
もうあんなったらもうあれだからみたいな、
うん、そうだね、
そうそうね、そしてね、プレゼントを何を買ったのかっていうね、う
ん、今戻したね、すごい、
すごい戻した、すごい脱線しね、お父さんが心配性っていうことだけで終わっちゃうとこだった、
そうだね、そうそうそう、ね、なんかたまたま私がこの連休にね、焼き物の町に行ったんだよね、益子っていうところなんだけど、うんうん、でそこにはさ、まあお父さんの誕生日プレゼントを探しに行くっていうあれではなくて、うんうん、まあ何にしようっていう感じはあったけど、
うん、
そのために行ったんじゃなくて、なんかいつも使ってる日常使いのさ、
うん、
お皿が割れちゃって、うんうん、で、それの買い足しに行ったんだよね。
うんうん、
で、それで、まあなんか、ついでだからって言っていろいろ見てて、
うん、
で、見てる時にさ、あ、もしかして、普段使いのお茶碗とかだったら、
うん、
なんか、いいんじゃないかなっていうのがさ、
うん、
思って。で、買ったお店で前にもね、お父さんにビールグラスじゃないんだよね、陶器だから。うん、 なんかビール飲むやつあるじゃん、
うんうん、
あれを同じお店で買ったことがあって、うん、でそれをさ結構喜んでくれてたから、うん、あなんかここのお店だったらいいのかなって雰囲気が似てんのかなと思って、うん、でそれでそこのとこ行ったらちょうどさお茶マンフェアとかやっててさ
いいね、
ピンポイントすぎると思って、
うん、
でそれで覗いてみたら結構いいやつがあったから、なんかお茶碗ならほらなんか実用的じゃん。
そうね、お茶碗もね、うん、お茶碗もさやっぱりさなんていうのいいお茶碗っていうかなんか陶磁器とかなんかそういうお茶碗で食べた方が米が美味しい。
うんうんうんうん。
ね、なんかね、
やっぱりなんかそれであの作家さんの作る一点物だしさ、うん、まあ、うん、同じようなね色合いとかっていうのはあるんだけど、うんうんうん、そのやっぱりねよく見ると焼き加減とかで色味とか柄が違ったりとかさ、うん、その釉薬のかけ方とかでね、うん、だからやっぱりでそれで お母さんとこう夫婦殿の夫婦のセットにできるっていうのもよくてさ、
うん、いいね、
ね、ちょうどよかったよ、
ね、いいよね夫婦茶碗。
なんかあそこのお店、そして、まあ、益子にあるんだけど、知床にあったんだよね、もともと。
知床から？
そう、それ知床釜っていうお店だったの。で、そこの、なんていうかな、なんかこう、食器類が結構良くてさ、
うん、
可愛いとかっていう感じではないんだよね。うんうん、でもなんかこう、雰囲気のあるお皿で、で、あの、リッツ・カールトンの人がね、うんうん、食器だけ先に気に入って、これを使いたいって言って、うん、まあ、小さいお店っていうか、そんなすごいね、うん、大きなところではないんだけど、うん、なんかそういうところからも、こう、使いたいって言われて、うん、こう、なんていうの、使ってもらってるって言ってたんだけどさ、うんうんうん、なんか、いい食器なんだよね。いい食器っていうか、ね、いい器なんだよね。私もさ、そこの、お茶碗使ってるんだけど、うん、なんかすごく味があっていいんだよね、うんうん、まあ、使いやすいし、あと大きさもなんかいろいろなの、
うんうんうん、
まあ、こうなんかそれぞれ均一ではないっていうか、なんか自分の、食べたい量に合わせて、うんうんうん、選べてい
い、
なかなかいいの。もうそれもね、ほんとね写真撮っておけばよかった。
これを買ったよっていうね。
そうなの。
ついてからのお楽しみみたいなね。
うん、そう。いつも最初に。で、一応ね、その買う前に、友達ちゃん連絡して、こういう、これがいいと思うんだけど、で、いいねってなって、うん。で、それで買ったんだけどさ。まあ、でもなんかなんていうのかな。うちの旦那さんの、に、お父さん側のお茶碗は、
うんうん、
ちょっと選ぶのをお任せして、やっぱり、ね、うん、男性の好みってあるからさ。
そうね、
うん、なんかね、お父さんに近いかなって思って、
そうそう、うん、なんかちょっと可愛くなっちゃうね。
そうなの、
私たちが、ね、
そう、お母さんはだから私がねこれがいいかなって言って選んだんだけど、うん、まあ、お父さん誕生日なんだけどさ、
ね、
そんな感じで選びましたよ、
ね、すごいいいと思います。
ね、
楽しみ、
ね、楽しみでしょ、うん、一応ね、その2月2日指定で届くようになってるから、うん、それ以降には見えると思うな、うん、バレてなければ
やだ、早速みたいな。でもさ、きっとお母さんがさ、届いたらさ、写真撮ってくれる、
う
ん。
そうだよね。そう思う、そう思う。
っつってね。
うん。
こういうのだよっていうのね。
一番最初にね、水につけといた方がいいみたいなんだよね。でそれを伝えようと思ってさ、
うんうん
うんうん。一回さ、私もさ、買ってきて、袋を開けて、うん、そこカチャンって割ったことあって。
うんうん、大ショック。
大ショック。
大ショックだよ、
ね、水につけてなんかこう、うん、水分を染み込ませておくとちょっとそういうのがなくなるみたいなんだけど、うんうんうん、その工程が割と大事っていう。
なんかさ、食器、なんかさ、私もさ、なんか食器がさ、うん、私ともさ、
うん、
あ、食器が好きでさ、
うん、
なんかすごいね、一時期ね、なんかね、好きすぎてなんか京都に買いに行ったりとかしてたの
行くね。
そう、京都に、なんか京都が好きでよく旅行に行ってたんだけど、
うんうんうん、
で、そこで見つけた、なんかね、東五郎っていう清水寺の近くにある、
うん、
なんかお店があって、あそこら辺いっぱいさ、そういう、うん、あるじゃないです
か。あるある。お店並んでるよ。
そうそうそう。その中の東五郎っていうお店があって、
うん、
そこの、ね、食器が好きで、
うん、
なんかね、買い付け
買い付けだよね。
買い付けに行ったりとか
して。北海道から京都だったら割と買い付けだよね。
そうそうそう。もう本当にだから食器買いに行こうみたいな感じで。うんうん、だからもうこの、なんか旅行、京都に行こうっていう中に食器を買う日みたいなのが、うん、
ああ、もう一日確保されてて。
そうそうそう。もうそこはもうここで食器買いに行かな、東五郎行かないといけないから、まあここ、清水寺のとこ行かなくちゃでみたいな、
うんうんうん。
で、そこでね、なんかこう、いろいろ買ったんだけどさ、なんか、子供が生まれてからさ、だんだんやっぱり行かなくなってさ。
やっぱさ、子連れになってくると、
そう。
行き先って、ちょっと考え、選ぶようになるっていうかさ。
そうだね。なんか京都ではないな、ね、みたいな。
子供も食器怖いしね。
そうそうそう。
のところに連れてくって。
食器のところはさ、ドキドキするじゃん。
ドキドキする。
買ってさ、触んないで、触んないでとかっていう風になっちゃうから。
何でもこう手出しちゃう時期とかあるしね、そうそうそうそうピッて。
ね。
うん。触りたいみたいな。
そうね、触りたい、落とすみたいなさ。
怖い怖い怖い。
まあ、絶対だからそこはちょっと連れてきないから。
うん。
でもだからさ、子供の食器とかも最初はさ、
うん。
だからまあなんか、割れる食器を使った方が、なんか物は壊れるっていうことが分かっていいかな、みたいな感じで、
うん。
その東五郎で買った、なんかちょっと可愛いひよことかついたさ、
うん。
子供用の食器とかを使ってたんだけどさ、
うん。
まあ割れたよね。
やっぱり割れたんだ。いや、そうよね。
なんか形あるものいつか壊れるとは言ってもさ、そうは言ってもさ、なんかやっぱりちょっと悲しいみたいな。う
ん、悲しいよね。なんか、しかもさ、ダイナミックじゃん。ちっちゃい子供の、なんていうのかな、割り方というか、ちょっとこう、ひび入れるとかじゃなくて、うん、割とガシャーンみたいなさ。
ガシャーンみたいな。真っ二つみたいな。
アクティブだからね。
そうそう。ね、だからそのシリーズで、ひよこのシリーズで、なんかこう、何種類か買ってたやつが、
うん、
まあ、ことごとく割れてって。でも今一つだけ残ってる。
すごいじゃん、残ったんだ。
一つだけ残って、なんかちょっと、大きめの、
うんうんうん、
大きめのなんか、それで未だにね、なんかそうめんとかうどんとか食べてるわ。
うんうんうん。やっぱ、今ぐらいになったらもうだいぶ、あれじゃない、うん、そんなに、ガッシャーンはさ、よっぽどじゃない限りさ。
そうね。でもこっちこの間もね、うん、あれだったよ。なんかね、なんかもうさ、出しっぱなしとかにしてるからさ、
うん、
ちょっとこれ自分で片付けてみたいな感じで言ってさ、うん、したらさ、なんかいろいろ物を持った状態で片付けようとするからさ。
ああ、
でさ、納豆ご飯食べてたのよ、彼は。
ああ、なんかさ、
さ、多分さ、物を持ってるのと納豆のさ、なんかぬるぬるみたいな、うん、ネバネバとかなんかそういうのでさ、
うん、
どうしてっていうような感じでパンって落としてパンって割れ
て、いやでも私もこの前さ、カードリーディングしてさ、片付けようと思ったの、
うん、
でカードだから、でもカードを一個ずつ箱に入れてるわけじゃないから、うん、一応棚にはこうねセットしてあるけど、うん、一個ずつこうなんていうのかな、そのむき出しっていうか、
うんうん、
だトランプが本棚に並んでるようなもんだよね、
うんうんうん、
そのしかもオープンな本棚にね、
うん、
でその状態で何を思ったのか、なんか物をしまおうと思った形に小脇に抱えて、
うん、
でこれは絶対私はやらかすなって思ったんだけど、
うん、まんまと予想はできたの、
予想はできた、まんまとさ、バーって散らばってさ、うわーってなってで、それで拾ったんだけど。で、それで拾って、全部拾えたかなと思って数えてみたら1枚足りないのね。
どこ行った？
でさ、もうさ、そこからだけどさ、なんかちょっとこう、占いの頭になっちゃってさ、この1枚は絶対私へのメッセージだとか、初めて。で、こう探した結果、なんか、地に足つけろ的な。
何そのメッセージ？
カードがね。
的確なんだけど。
出てきてね、ほんとそうですねって思いながらしまったよね。
すごい的確なメッセージ。
ほんとだよね。
なんか、なんていうの、もっとさ、こう、崇高だって、うん、なんかこう、もっとこう、うん、はぁみたいなメッセージが来るかと思いきやさ。
なんか根を下ろすみたいな、なんか木のカードだったんだよね。
落ち着けみたいな。
落ち着けみたいな。ちゃんと置いとけってことだよねって思ってさ。あ、しかもなんかね、結局探してた場所じゃなくて、うん、すごい手前に落ちてたんだよね。うん、ここじゃないんだみたいな。なんかわーってやった場所じゃなくて、もっとすごい手前に、うんうん、あ、全然関係ない床っていうか。うん、 落ちて、
うん、滑ってったのね、
うん、
メッセージだねそれは。
いやもうほんとここかと思ったよね。
ね、見つけづらいところにあえてあるっていうメッセージ
ね。
そしてね、落ち着け、
落ち着け、
地に足をつけろ、
地に足をつけろと。でね、今日のさ、うんうん、今日何日、14か。あ、今日、うん、今日うちのワンちゃん誕生日なのよ。
あら、おめでとう。
おめでとうでしょ。すごいおめでとうじゃない。
おめでとう、頑張ってる。今何歳になったの？
12歳
か。
そう、10歳ぐらいの、
うんうんうん、
あの、春先ぐらいにさ、鼻血が出始めてさ、うん、親おかしい、鼻切れたのかなぐらいだったんだけど、うんうんうん、その年の秋ぐらいに、
うん、
ほら、あの CT スキャン撮ってさ、
うん、
あ、ガンですみたいになって、ね、ってなって、でそれからね、年を越して11歳になって、うん、11歳の春ぐらいに死にかけたじゃん。なんかすごい大出血して、
う
ん
ね、
もうダメかもしれないみたいになって永遠泣いてさ、
うんうん、
でそれからでも持ち直して、で今年になって12歳だから、もう本当おめでとうだよ、
ね、すごい頑張ってるよね。なんか遠、うんね、なんか山を何個も越えてるよね。
そうなんだよね。普通鼻腔腺がんに犬がね、かかってしまうと大体 3,4 ヶ月ぐらいで、死んじゃうっていう風に聞いてたから、うんうん、なんかずっと覚悟しながらさ、うん、でもそんな様子でもないんだよなと思いながら、
うん、
まあ過ごしてはいるんだけど、
なんか一時違うんじゃないか疑惑とか出てたよね。
出てた。ただの鼻炎なんじゃないかっていうぐらい、うんね、そう、ね、そうなのよ。だからそれをね、やっぱり鼻炎かもしれないと思いながら過ごすか、うん、あの、がんなのかっていうので治療の選択が変わってくるから。
あ、そうよね。
ね、それでね、 CT スキャン撮ってみたんだけど、
うん、
そうしたらもう本当に、あの、驚愕だったよね。え、骨がないじゃないみたいな。
そうなんだ。
そう、骨がないし、鼻の中がほとんどその細胞が、うん、がん細胞で埋め尽くされてて、もうなんか頭のその脳とこう、うん、なんていうのかな、顔の骨っていうか頭の骨の中でさ、うんうんうん、脳と隔ててるところの骨までももうだいぶ溶けてて、うん、なんかもうちょっとしたら脳にまでがん細胞がいっちゃうかもしれないですねぐらいが去年の秋だからさ。
あ、本当。
どうなってるか今ちょっとわかんないけど、
すごい ね、
もはやもうなんか獣医さんとかもすごい謎だもんね。まあ、いい方向っていうかさ、
うんうんうんうん、
あの、元気にしてるからうん、いいんだけど、なんか獣医さんも、いや不思議ですねみたいな、もはやその域なんだよね。
本当だよね。うん、なんでなんだろうねみたいな。まあね、元気でいてくれるのは、
そうなの。普通になんか今となってはね、まあ、なんだっけ、抗がん剤っていうか分子標的薬の抗がん剤をさ、うんうん、頑張って飲んでた時期もあったんだけど。
うんうんうん、
今はね、まあ、もう抗がん剤も週に1回ぐらいしか、一応なんかこう気休め的に飲んでるっていうか、うん、まあ、飲まないよりはいいよねっていうので続けてて、
うんうんうん、
であと抗生剤で、
うん、
もう、まあ、大丈夫なんだよね。不思議だよね、まあ、分からんね。まあいいよ、元気だから
ね。元気だからね、
うん、
元気だ
ね、
食べてくれるの。
そう、また話がずれちゃったんだけど、この1月14日っていう今日という日がね、今日一粒万倍日の神吉、うんうん、ね、なんて読むのこれ、神吉月日みたいな、
ね、
な
んて読むんだろうね、うん、
これなんて言うんだろうね。今日なんかこういう日なんだよね。
神吉、神吉日、
神吉日かな、
なんて読むの、検索しようか。
一粒万倍日ので、こういう日だから、ちょっといい日だから、ともえさんに宿命鑑定で、ちょっと今日という日付をね、見えるのであれば、見れるのであれば、
そうそう、
と思ったんですよ。
ちなみにさ、なんかすごいカサカサ言ってる気するんだけどさ、私だけ、うん、
それね、なんかね、髪の毛が当たってたりすると、そういう音が。
あ、私の髪の毛？
そう、シャラシャラシャラって。今言って。ちょっと待って、
髪なんか手で束ねたら止まった。あ、ちょっとさ、私すごいシャラシャラ言ってるからさ、
うん、
ちょっと髪束ねるのだけ先に持ってきてもいい？
どうぞ。
もったいぶるでしょ。なかなか
もったいぶる。
今日の運勢言いたい言いたい。
なかなか言いなかなか言わない。
なかなか言わない。じゃあ時間なんで、ね、
シャラシャラシャラ
ちょっとお待ちくださいませ。
そう、髪の毛がね、意外とその イヤホンのさ、マイクの位置と近くて。
ね、そうなんだね。
意外と入るのよ。
すごい、ちょっと、紙芝居持ってく、ちょっと待ってて。
うん。
ちょっと耳から外す。
うん。
あ、外さないで持ってけばいいのか。
うん、持ってけばいいんだよ。ただし、私のようにガタガタンみたいな感じで落とすときもあるけどね。
そっか。
まあ、でも、まあ、持ってけばいいのよ。
そうね、持ってけばいいんだわ。
うん。
なんかね、携帯なのに携帯しない。
うんうんうん。
何を縛りましょう。
個人的なね、私の今日の運気はね、うん、これはね、金の、私金のカメレオン座なんだけどさ、ゲッターズ飯田の五星三神占い。それによると今日14日、日中は周囲といい連携が取れ、多少難しいことでもうまく乗り越えられそうです。
すごい、いいですね。
ねえ、これなんだ？ブレーキの日なんだ、でも。まあなんかおとなしくしてた方がいいんだね。今日は私はね、
うんうん、
で夜は気持ちに余裕がなくなってしまうかも。些細なことでムッとしたら疲れてるサインだと思って早めに帰宅して休みましょう。だって今日旦那さんと一緒にジム行こうって言ってたけど、旦那さんと行ったらムッってなるのかな、うんうん、
ね、ムッとしたら帰った方がいい、
ね、帰った方がいいね
疲れてるっつって
本当だね。
そうそうね、はい
はい、
じゃあですね、
うん、
本日は、
うん、
なんかね、これね、よくさ、昔のカレンダー、昔のカレンダーっていうか、なんか日本のカレンダーにさ、
うんうん、
なんか、干支とか書いてるカレンダーあるじゃない。
うん、あるあるある。木の絵うま、日の絵なんとかみたいなやつでしょ。
そうそうそう、
日の絵立つとかでしょ。
そうそうそう、うん、なんか毎日そういうなんか干支と、
うん、
なんかその十干支っていうんだけど、なんかそのそれが書いてあるっていうやつがあって、
うん、
で今日は、
うん、
あのね、ボドのネズミっていう、
ボドのネズミ、ボド、
多分読み方は多分違うのかもしれないんだけどね。
ボドって、なんかどんなんですか？
ボドって、これさ、なんていうの？なんか平成の姓の。
あ、わかるわかる。これじゃない？
左側のやつがないやつ。
これじゃない？
あ、そうそうそうそうそうそう。
ボドのネズミ。
そっか、私がここに打ち込めばいいのね。その、不慣れ。
だんだん慣れていく。だんだん慣れていくから大丈夫。
不慣れなものと。
今日は、ボドのネズミなんだね。これボドって読むんだ。
そうそう。
ああ、あ、そうか。ネズミってそれだもんね。
そうそう。うん、ボドのねっていう。
うん。
で、それがなんか、まあ、今日この日はボドのネズミみたいな感じなので、
うん、
まあ、皆さん、こう、それを意識すると良いですよ、みたいな感じなんだけど、
うん、うん、うん。
今日はね、心の変化が多い気分屋さんの日です。
ちょっとこっちにした。ちょっと待って、なんか占いっぽいやつにしようと思ったのに。あ、ちょっといい感じじゃない？
あ、いい感じじゃない？ちょっと。じゃあ私の声のトーンちょっと変えてみましょうか。本日、2026年1月14日。ボドのネズミ。
それっぽい。
それっぽい。本日は、
うん、
心の変化が多い気分屋さん。
今日気分屋さんなんだ。
今日気分屋さんみたい。
あ、まあ私もそうだったよね。午前中は落ち着いてるけど、うんうんうん、午後になったらムッとするとか。
ね、
今日気分屋さんだわ。
今日気分屋さん。今日気分屋さん、
ね。でもそういう日だから、あまり自分のことは責めずに、うんうん、そういう日ねっていう風な。
ね、そういう日ねっていうね。
うん、うん、うんうん。
ね、なんか、イメージとしてはね、
うん、
なんかね、真冬の、
うん、
真冬の山なんだけど、冬の山、
うんうんうん、
なんだけど、なんか内側に水源を蓄えてるみたいな。
うんうんうん、
厳しい環境だけど、内に秘めた、こう、 いいもの持ってるみたいな。ちょっと急にざ
く。え、どういうこと？え、どういうこと？え、今日という、え、どういうこと？
まあ、そういう日。
ま、いや、なんとなくで皆さん、なんとなくで、
イメージで。
イメージで。冬の雪なの？
冬山を想像してみて。
ああ、そうね。冬の山はさ、そうそう、あの、冬のうちに養分を蓄えてんだよね。うんうん、表面上はちょっとこう、寒いっていうか、そうそう、ね、あれだけど、枯れてたりとかさ、植物が。うんうん、緑で青々としてるわけじゃないけど、そうそう、土の中はちゃんと準備して、うん、春に種をまくための準備をして。
う
ん、
そうそう、
うん、
全部ね、こう姉ちゃんがね、うん、こう解釈してくれる。
そうそうそう
そうそうそうそうそうつって
補い合って生きて、こう補い合って、
ね、言ってたよね今ね、なんか助け合
って、助け合って
助けられてる側だけどね、私がね、なんか豊かな、こう、うん、豊かな水源を内側に秘めた冬の山みたいな、だから、まあ、うん、
あ、じゃあ枯れてるわけじゃないのね。
うん、枯れてるわけじゃなくて、うちにはこう豊かな水を持ってるから、
うん、
だからなんかこう春に向けて、これからに向けての準備をするよみたいな、
うん、そういう日
感じで、うん、だからなんかあとはなんかすごい愛情深くて、あと教育関係に向く日っていう風にもなってるから、なんかまあそういう、うん、ね、誰かに何かを教えたりっていう風になると、まあ、それがいずれ花開いていくみたいな、
うんうんうん、
なんかそのあたりとかをこう うん、どう意識するのかな、
自分が何かを学習したりとか、うん、なんかこう、うんうん、取り入れるっていうか、新しい考えでもさ、うん
うん、
何でも、
ね、そうだね、うん、何でもね、教育関係に向く、
うーん、あとは何かある？
あとはね、これはね、なんか、まあ、一概に本当にその当たるかどうか、当たるっていうか、
うん、
全員が全員当たっ、いいかどうかっていうのはまた別なやつでも見たりするんだけど、
うん、
一応ね、結婚すると財運に恵まれるっていう風になってます。
ほー。なるほどね。
うん。今日ね、うん、結婚するかどうしようか迷ってるっていう人が。
でもさ、あれじゃない、結婚に限らずさ、まあ、契約というか、
うんうんうん、
なんかいい、新しい契約を結んだら、うん、あの、いい日かもしれない。あ、一流万倍日だしね。
うん、そう、あ、そうだね。人から財をもらいやすいっていうのもあるから、なんかね、人とのね、ご縁を大切にすると、そこからね、うん、お金が、
財が生まれる。
限らず財産と言われるものがね。
うん。人の縁も財産だしね、
う
ん。
そうだね。目に見えるものだけではなくてね、目に見えないものとかね、うん。
そうだね。
うん。
財だね。
財だね。あとはね、
うん、
うん、あとはね、なんか巡ってくる星回りとしましては、
うん、
もう本当にこう素直に正直にっていう風に
ふんふん
なっているので、なんかこう、まあ、まあ何でもね、なんか学びをするっていう時には疑わずに、
うん、素直に正直に。
素直に受け止めるみたいな。
うん。ね、じゃあ今日はひろゆきにはなんない方がいいってことだよね。それってあなたのなんとかなんじゃないですかとか、そういうことはやめた方がいいと。
素直にね。
素直にね。
なんかね、言ってること、あ、そうなんだ、みたいなね。
うん、受け止めてね。
受け止めて。
糧にすると。
そうそうそう。
なるほど。という。本日はこういう日でした。
本日はこうボドのネズミ。
ボドのネズミ。
これなんか言い方あるんだろうけどね、うん、なんかさ、一般的な言い方っていうの？
うん。
なんかよくさ、日の上馬とか言ったりするじゃん。
するする。
今年は日の上馬の年みたいな。
だからねえねえ、日の上馬の年だと、うん、なんかさ、なんか特徴的なのあれって。
なんかね、あれなんだって、ついこの間私はニュースで見たんですけどね。
うんうんうん。
なんか日の縁馬の女の人は気が強いっていう、
あ、それね、すごい言われたことある。そうそうそう、陽気な音楽にしちゃったけど、
うん、ね、日の縁馬についてみたいなで、うん、だから日の縁馬の女の人は気が強いっていうので、
うんうんうんうん、
なんかね、なんかこう一時なんか嫁のもらい手がなくなったみたいなのもあったのって、
あ、なんかさ、私馬年なんだけど、うんうん、 よくなんかこう年配の人とかまさか日の湯馬じゃないよねみたいなことよく聞かれたけどね、
うんうん、60年に1回だ今年60歳の人がね日の湯馬の
あそれか今年生まれる女の子も日の湯馬ってこと、
うんうん、
あ
そうそうそうそうそうそ
う、
なんかね、うん、それがなんでそういう風になったか
って言ったらちょっと落ち着かないからちょっと緩やかなやつにするね
あそうそう野菜って出生が少ないっていうなんかねガクンと落ちたんだってなんか日の上馬の女の子を産みたくないっていうので、うん、出生率がねなんかね、うん、尋常じゃないぐらいバンって下がる、
うん、
だって でも今の時代はあんまりそこまで気にするっていう人もいなくなってきてるから、
うん
まああとはなんかあの高齢出産の人も多くなってるから、
うん、
日の上も気にしてる場合じゃないみたいなのもあったりして、
うんうんうん
まあ、そんなに気にせずっていうふうにはなってるんだけど
あとなんかさ株価とかもさ、うんうんうん、その日の上馬の時は良かった、うんうん、すごい良いならすごいいいか、うんうん、悪いとすごい悪いかみたいな、
うんうん、
なんかそんなニュースも見たけどねでどっちなんでしょうみたいな駆け上がる馬のように
そうなんかでも本当はいい意味らしいんだけどなんか、ね、昔の、うん、なんだっけ名前忘れちゃったなんか昔のこう人が、
うん、
なんかねあの作った物語の中で、
うん、
すごい ある男の人に恋した女の人が、
うん、
その男の人に会いたいがために、
うん、
放火をするっていう
放火
そうそう
火をつける、
ね、そうそう火をつけるっていうう
んうん、
本当の昔になんか江戸時代とかなんかそういうさ、うんうん、すごい昔ので火をつけて、
うん、
でそしたらあの人が集まってくるじゃない、
うん、
でそれでそしたらその男の人に会えるっていうので、
うん、
すごいなんかこうなんていうのすごい熱烈な感じ
なんか一歩間違ったらあれだねストーカー的な、
う
ん
ね、そう今の時代で言ったらストーカーとか
ねストーカーだよう
ん、会いたいために人の家に火つけるの
やばいでしょ。サイコパスだよ。
やばいよね。
やばい。
そうそう。で、それで、
うん、
なんかそれでなんかそこの物語の中で、この女の人は日の上馬のと生まれ年だったみたいなことが書いてあって、
うんうんうんうん、
で、そこのせい、それで日の上馬の女の人は気が強いっていうイメージが定着したっていうので、だからなんかこう、
うん、
日の上馬の女の人を嫁にもらうと気が強いから大変だみたいなので、
うんうん
でそれでなんか縁談がうまくいかなくてなんか自殺しちゃった人とかもいる。
そんな結構深刻だね、
うん、
でもさそ
う
そうあの今の時代だったら気が強い女性でも別にいいよね、
うん、そうでなんか今はそれこそ女性が社会進出してたりもするから、
うん、
別にその気が強いとかなんとかっていうのが、
うん、
あのマイナスに働かないっていうのもあったりするっていうので、
うんうんうん、昔のその従順さみたいなのとさ、うん今って価値観違うからさ、うん、今って割と自分の意見をはっきり女性だから男性だからとかじゃなくて、うんうんうん、女性でも自分の意見をしっかり持ってさ私はこう思いますっていう風に言えた方がいいっていうか、
うんうん、
あるから別に気にしなくてもいいのかもね今の時代だったら、
ねね、今の時代だとね60年前とか120年前と、
うん
ね、
だいぶ違うよね
変わってるから、
うん、
なんか本来は日の上馬ってさなんか先週も言ってたけど、うん、夢を分かち合うとかさ、
うん、
なんかどっちかというとプラスなことなんだよね、
うんうんうん、
なんか夢や希望がどんどん叶っていくよとか、
うんうんうん、
なんか本当に太陽みたいにギラギラこう輝っていける年とか、
うんうん、
あとはなんか馬のなんかすごい飛躍するみたいな、
うんうんうんうん、
すごいなんかどっちかっていうといい
意味なんだね、うん、
いいイメージ
安心だねなんか今年、うん、あ実はまたなんかほらなんか選挙がさ、
うん、
ねえ解散するかもしれないとか言ってるもんね、
う
ん、ね1月の
そうそうそう、
うん、またその辺も変わってきそうだね政治も、ねね、
それでまたね高市さんが
うん
ね、首相に再任されたら
これでさ高市さん首相ってちょ言いづらいけどさ、うん、再任されなかったらすごいブーブーなんだけど
でもいいみたいな、ね、なんかね、
うん、
なんかまあ聞いた話宿命のあれで聞いた話に高市さんは、
うんうんうん、
なんか数字的にはなんか次の総理大臣第何代総理大臣とかあるじゃん。
うんうんうん
あれの数字の方がすごいいいんだって。
そうなんだ。
うん。
まあ、なんか でもいや全然解散はさ、うん、いいよいいよっていう感じがするっていうか、うんうん、今の新しい意識でさ選挙行ったらだいぶ変わるような気がするからさ、うんうんうん、だって立憲とかのあのイメージとかがさ、うん、全然違うっていうか今は、うんうん、その、まあ、自民党に対するイメージも違うし、うんうん、だいたいさ小泉さんのさイメージがだいぶ変わったしね、うんうんうん、なんかこう政治とか内閣に対する気持ちも違うから、うんうん、なんか今の気持ちで選挙したらすごい面白そうだなとは思うけどね、うんうん、政治に興味がある状態で
確かに ね
今まではなんかもう自民党ダメだから仕方なしに他の党を選ぶみたいなところがあったけど、あ
そうだね、なんかさ自民党にしないために他のところみたいな感じだったりとか、
うん、
まああとは逆に他があれだから自民党に入れるとかさ、
うんうんうんうん、
なんか選んでるっていうよりかはなんか消去法みたいな、
そうそうそう、そのイメージすごい、ね、私自分もそうだったけど、うん、なんか高市さんに代わってから国会、私国会中継のニコニコ動画あるじゃん、うん、
そうなの、
そうあれを見るようになったら面白くなっちゃって、でそれであので見るとさもう立憲のわけわかんないさ、うん、ババアとかさ、
うん、
お
口が悪い、
お口が悪い、ババ
ダメよそんなババアとか言って、
そう BBA がさ変わんないよ
結局
BBA がさ本当になんかこんクマ問題とかも結構ね、
クマ、
うん、クマのほらクマがいっぱい出てきて、うん、それに対するやつとかも、うん、なんかこうなんていうの、聞き分けがないというか、ずっとギャーギャー言ってるみたいな、ヒステリックに。
でもさ、身近なとこでクマ出てごらんなさいよってやつだよね。
ね。
あなたの家のすぐそばにクマ出てごらんなさい。
うん、ヤスさんが自民党が対象するんだろうなって。マスターも財政投げ捨てて選挙は自民党が勝っても高橋さんにはマイナスなんじゃないかなって。
うん、
ね。あ財政ね、あ財政問題ね、まだ片付いてないもんね、
うん
うんうん、そこはなんかあの国民民主 の玉木さんとかもさ、
うんうん、
結構言ってたもんね、そのことに関しては。タイミングってね、どうなんだろうねって思うけど、う
ん、なんでなんかさ、私さそんなこと言いながら全然なんかさ政治にあれなんだけどさ、うん、分かってないんだけどさ、うん、なんで急に解散するみたいな雰囲気になっちゃったんだろうね、
なんでだろうね。でも結構もう決めてるっぽいもんね、うん、そういう風
になんかあったわけじゃなくないみたいな、
ああなんかそういう解散のきっかけの、
そうそうそうそう、
なんかさ、ああヤスさん議席を増やしたいからって、まあ、勉強になる、
ありがとうございます
ありがとうございます。
そうね、一回リセットして、
うん、まあ、今そうだね、やりやすい、
ね、
あ今の予算は石橋が決めたこと、ゲルね、石橋のことはゲルと、
うんうんうん、
呼んでいます。
なんでゲルなの、
なんだっけ、なんか石橋ゲルのゲルだったっけ、
ああなるほどね
なんかゲルって呼ばれて、
そうかそうかそうか、しげるの死を取っちゃったのね、
うん、なんででもゲルなんだっけ、なんか意味があったっていうか理由があった気がしたけどね、でもしげるのゲルじゃなかった、
しげるのゲルと何かをか
けたんじゃなかったっけ、なんかとにかく面白いけどね、うん、国会中継なんかさ、うんうん、国会中継始まった途端にチャンネル変えてたけどさ、
ね、そうそう、
国会中継ですって言われた後に、ね、はい変えますみたいなさ、
なん、ね、だけどあれだよね、なんかこう、うん、自分たちの知らないところでさ、なんか、ね、
うん、
法案が実は決まってますよみたいな、なんだけどさ、でも知らなかったっては済まされ、うん、なんかなんていうの、
なんか
言ったよみたいな
文句をね、割と政治に対して、うんうん、まあ、言ってたっていうかさ、
うん、
不満を持ってはいたんだけど、うん、でもその割にはなんか自分も振り返ってみたら国会中継なんて全然見てなかったし、
うんうんうん、
選挙行く時とかだってさ、なんか新聞とかあるじゃん、
うん、
であれで、あ、ね、まあ、書いてあることをさらっと読んで、うん、あこの人良さそうみたいな感じで、
うんうん、
まあ、消去法で選んで、しかも消去法で選んでるって、
うんうん、
本当だったら国会とかの中継をちゃんと見て、うん、で会議でこの人どんな発言する人なんだとか、まあ、一切喋んない人とかもいるわけじゃん、
う
ん
う
ん、
そこで、まあ、そうよね、ただ座ってるだけの人とかも、ね、う
ん、とかさ、で寝てたりする人とかだっているわけじゃん、うんうんうん、だけどちゃんと発言していいこと言ってる人もいたりとかさ、うんうん、ちゃんとそういうとこ見た上で党の性格だったりとか、うん、この議員はいい人だなとかさ、いい人っていうか、なんか、うんうんうん、なんていうのかな、志があるなっていうところをちゃんと見て、うん、選挙っていうものに参加しないと意味がなかったなっていうふうにすごい思ったよね、うん、何これちょっと姉妹ラジオすごいじゃん、
すごいね。政治について語っちゃうみたいな。
ねえ、主婦目線だけど。
主婦目線だね。
うん。
そうね。
うん。やっぱなんか、物をさ、ブーブー言う前には、ちゃんとこう、見てから、ブーブー言わないとなっていうのは、思ったけどね、同じブーブーでも。
そうだね。なんかさ、うん、なんだっけ、法律とかってさ、
うん、
全部さ知らされてるんだよね。
ん？なん知らされてる？
うん、公示するっていうかさ、
あ、
本当は全部知らされてんで、うんうんうん、なんかこうそういう決めたらそういうふうにこうなんかこう知らせなければいけないみたいなのが決まってるから、
そうだよね。
うん、そう、こっそり作ってるわけじゃなくて、
うんうん、
こういうの作ったからねって必ずこうさ知らせてるのよ、
うんうんうん、
でなんかその知らせるところが、まあ、決まってたりはするんだけど、なんかなんだっけ、うん、なんかそういう機関紙みたいな、そういうのに発表したりとか、
うん、
なんかそういうので知らせてはいるけど、うん、実際だからあとはその情報を取りに行くかどうかは皆さん次第ですみたいな、
うん、そうだよね、一人一人にお知らせの手紙出すわけにいかないしね。そ
う
そ
う
そ
う、こういうの決めたからみたいな感じだ。だから結構さ、うん、なんか働ってるなんかこう仕事辞めるとか辞めないとかさ、そういうのとかでも、うん、こう結構知ってると知ってないとかで、
うん、
なんかこう損するっていうか、もらえるものがもらえなかったりとか、
うん、あ、本当情報ってさ、そうだよね。私もその離婚してさ、そうそうそう、シングルマザー、うん、まあもう何年前のお話よって感じだけど、うんうん、なった時に自分で調べて申請して、でちゃんとすればもらえる手当だったりとか、うんうんうん、例えば私は横浜だったけど、横浜市は水道料金が免除になるとかさ、うんうんうん、なんかそういうことって自動的に全部向こうがやってくれるわけじゃなくて、うんうん、自分からちゃんと申請してこうこうこうしなきゃいけないっていうかさ、うんうんうん、そういうのがあったけど、まさにその情報を取りに行くっていうところだったんだよね。それが知らないでまま働いてたりすると、
うん、
なんか本当は受けられる自分が資格があったとしても、うん、知らないっていうだけで受けられないで、
うん、
なんていうかな、負担が大きくなってたとかっていうことはあったから、うんうん、なんかもう全部駆使したもんね。駆使してたら、ね、結構別に、うん、豊かに暮らしてられたけどね。
そうそう、
あ、ちゃんと養育費のこととかもさ、
うんうん
うんうん、家庭裁判所行ってさ、
うんうん、
取り決めしたから食いっぱぐれることもなく、
うん
うん、あれは本当やっといてよかった。裁判所って思ったけど、
うん、
そのお父さんのいとこがさ、それこそたまたま実家に帰ってる時にやったって言われて、うん、たまたま遊びに来てて、うん、ね、ちゃんとやったって言われて、でそれで、うん、いやいや今じゃ別にちゃんとくれるって言ってるし、今ももらってる状態だから大丈夫だよって言ったけど、うん、それはダメよって言われて、うん、ちゃんと家庭裁判所に行って取り決めをしなさいって言われて、そうしないとこの先のことはね、わからないし、
うん、
私はいいかもしれないけど、それを、うん、影響を受けるのは子供なんだよって言われて、うん、でそれで、まあ、帰ってすぐ行ったんだよね。で行ったら、なんで火災にね、そんな、うん、なんていうの、呼び出されなきゃいけないんだってすごいブーブーだったけど、
いや、そうよね、大ごとになんかするんじゃないよ、
そうそうそう、ね、別に払ってないわけでもないしっていう、うん、でもその取り決めがあったから、やっぱりなんか良かったなっていうことは後々になって分かるよ ね、
そう
ね、大きくなってから、
うんうん、客観的にさ、なんかまあ取り決めなくても払ってくれ、ね、養育費をちゃんと払う人もいるだろうけど、
うんうんうん、
やっぱ払わない人もいる
から ね、
ね、
途中からねとか払ってたけど途中から払わなくなるっていう人もいるから、
ね、やむやになっちゃうとかもね、
うん、やめるにしてもさ、取り決めるにしてもなんていうの、うんうん、相手の言ってる額っていうことじゃなくて、うんうん、ちゃんと相手の年収とかさ、そういうところから、うんうん、で子供は何人いるかとかさ、そういう状況からちゃんとこう表がもうあって、でそれでその表の通りに大体この値段ですっていう風になって、その間に立って調停員の人がさ決めてくれて、その額でいくから、なんかそこに関してはすんなりっていうか、
ね、客観的なね、うん、なんか数字でっていう
ね、大事だよね、
ね、大事だよね、
うん、
な
ん
かね、出ると知らないで、
大きい。
知る権利と知りたくない権利。
知る権利と知りたくない権利。知りたくない権利。
知りたくない権利。知りたくなかった。知りたくなかった事実。まあ知っちゃったらやらないといけないっていうのも
あった。ああ、
うん。知らなければ、まあね、みたいな。
そういうこと？そういうことなの？
そう、でもさ、あれ、なんかさ、あれよ、私ってさ、あの、法学部だったじゃない？
そうだったんだ。そうだったんだ。
そうだよ、法学部、法律がある。
え、そうだったんだ。
そうなの、私は法学部だったんだけどさ。へぇ、うん。なんか民法とかでもさ、
うん、
あの、言われる、善意の第三者っていうのがいるんだよね。
うんうんうん。
なんか善意っていうのは知らないっていうことなんだけど、
うんうん。
なんかさ、人のものをさ、勝手に売る人っていうのがいたとしてさ、
うん、
本当は A さんのものなのに B さんが、
うん、
あの、これは自分のものですって言って、うん、C さんに売りましたっていうふうになったら、
うんうん、
あの C さんは本当に B さんのものだと信じて買ったっていうふうになってたら、
うんうん、
この善意の第三者は保護されるっていうのがあるんだけど、うんうんうんうん、本当は C さんはこれ本当は A さんのなんじゃないっていうのを知ってたとか、なんか B さんのものじゃないっていうことを知ってたっていう風になると、
うんうんうん、
悪意の第三者っていう風になって、
うんうんうんうん、
悪意の第三者は保護されないっていう風になるから、知らない、知らないっていうことで、こう、なんかこう守ってもらえるっていうこともあったりする。
なんかさ、あの、ちょっと前にさ、離婚じゃないや、うん、その、ほら、あの、マッチングアプリかなんかでさ、うんうん、女の人が真剣に、うんうん、あの結婚相手探してて、うん、でちゃんと確認して、
うん、
でそれであの結婚してませんっていうことだからお付き合いを始めて、結婚前提のお付き合いを始めたら、実はさ、その相手が結婚しててっていうさ、うんうん、話ニュースになってたの見た、
うん、見てない、そんなあったんだ。
そう、それでなんかその相手の人が訴えられてたの、うん、でまさにそれもさ、
女の人がってこと？
そう、女の人の方が男の人を訴えてたの。
ああ、男の人をね、そりゃそうだね、
うんうん、だけどさ、その奥さん側からしたらさ、うん、あの両方とも訴えられるんじゃなかったっけ、の立場からすると。
そう、本当、でもなんかその不倫相手の女の人が、
うん、
結婚してるっていうことを本当に何にも知らなかったっていう風になってたら、
うんうんうん、
確かなんか訴えられ、なんか、
どっちもだって被害者みたいなことになるよね。
うん、だってその人は騙されてたっていう風になるし、うん、でそこでもパツッとこう縁を切ってたりとかしたら、うんうん、ただそれをさ、
知りながら、そうそう、なんか今のさ、そのなんだっけ、知ってる、
うん、
あの、知らない、悪意の、うん、善意の第三者とさ、悪意の第三者とさ、まさにこれがちょっと当てはまりそうとかも、
うん、ね、そうね、だからさ、最初は結婚してるっていうことを知らなかったけど、
うん、
知らないで付き合ってたけど、
うん、
付き合ってるうちにこの人が既婚者だったっていうことが分かって、
うん、
だけどなんか、あの、もう好きだからって言ってそのまま付き合い続けましたっていう風になったらもうアウト、
うんうんうん、
もう結婚してるってこと知ってたよねっていう風になっちゃう
ね。そしたら悪意の第三者に変わるってことだよね、
うん、悪意の第三者になっちゃう、もうね、法的、うん、法律で守られている夫婦関係のところ
、うんうんうん、何の話だっけ、ね、
知る権利と知らない権利、知りたくない権利でもね、いや、マスターの言ってる知りたくない権利がこれなのか
どうかは分からない、
ちょっと分かんないんだけど、
分かんないね、うん、そうだね、
そうそうそう、
あ、もう1月、え、中旬ってことじゃない？早くない？
早いよね、もう、
もう15じゃん、
気づいたら鏡開き終わっててさ。
あ、わかる、いつの間にか終わってたよ。
そう、なんかね、うち今年さ、
うん、
なんかいつもなんかいつもお餅屋さんでお餅を買うんだけど、
うん、
いつもちっちゃい鏡餅を買ってたんだけどさ、
うん、
買い忘れたんだ、
うん、
で買い忘れてて、でいつもはさ、大してさ、あの、鏡餅置かなきゃみたいな気持ちで買ってるわけでもなかったのに、
うん、
買い忘れたとなったらなんか鏡餅が欲しくて欲しくてたまらないみたいな感じになってそしたらさ、もうなんかスーパーとか年末に行ったらさ、もう、うん、あの、ないのよね。
へえ、ないんだ。
そう、もうなんか31とかに行ったらさ、もう売り切れてんのよ。なんかもうさ、
あ、ま、
特化し、ね、季節商品
だもんね。それ過ぎたらもう鏡餅、うん、売れないもんね。そうそうそう。
ね、普通の切り餅だったらさ、うん、通常販売できるけどさ、鏡餅はやっぱ正月みたいな感じだから、
うん、
だからなんかやっぱり入荷数とかも
決まってんだもんね。
ね、うん、そんなに多く持たないだろうから、もう全然なくて、
うん、
でドラッグストアに行った時に、
うん、
なんかちょうどなんか鏡餅のなんかセットみたいな、
うんうんうん、
ってさ、
あれあれでしょ、よくあるやつでしょ。
そうそうそう、なんか紙で作ってセット、土台作ったりとかして、
あれさ、最近さ、昔ちょっと前までね、あれってさ組み立てなきゃいけなかったんだけど、
うんうんうん、
なんか今年買ったやつさ、まんまスポッてなんかなんていうの、箱から出してスライドで飾れるように、すごいなんていうのかな、
うんうん、
自分でやるところがさらになくなってた。
本当、
うんうんうん。めっちゃ簡単だったよ。
どんどん簡略化。
うん。あれ組み立てる作業とかね。
うんうん。
よく娘っちにお願いしてた役割だったんだけど、
うん、
もはやない。
もはやない。
スポ。
私買ったのどうだったかな。なんかでもちょっと土台とか
作るタイプだった。
作るタイプだった。
なんかその作るっていうことも風情があってよかったんだなと思ったよ。
うん、
あれ、ね、できてるよって言ってたもん。今年開けた瞬間に旦那さんが
。ね、あれもね、本当はね、なんかいろいろ本来のね、神社でもらってきた何かを飾ったりとかってするんだろうけどね。
うんうんうん、
髪のピラピラしたやつ。
必ずさ、そしてさ、全然関係ないけど、うん、鏡もピラキ終わった後のさ、みかんあるじゃん。
あ、
私、あのみかんだけいつもさ、捨てられなくてさ、うんうん、必ずどこかに飾っちゃうんだよね。うんうん、なんかの、今ね、シナモンパウダーの蓋の上にくっついてる。
みかんね、みかん、なんかピンポン玉みたいなみかんがついてたわ。
あ、そう、わかる。わかる。
猫が遊ぶんじゃないかな
とか。うん。なんかこのみかんって、可愛らしいんだよな。うん、なんか他のものは紙としてなんかこうなんというか、ありがとうございましたっていう感じで、
うんうん、
まあ処分するんだけど、このみかんだけは必ず飽きるまでどこかにつけちゃうんだよね。うん、
いや、あれでもさ、終わった後ってさ、うん、なんかこれなんか本来なんかどんど焼きとかに出すでしょ、
うんうんうん
うん、でもなんかさ、このなんかドラッグストアで買ってきたこの簡易的な鏡、うん、餅のこの飾りみたいなやつとかってさ、
うん、
え、これはどんど焼きなの、それとも普通に燃えるゴミなのみたいな。
私はね、資源ゴミに出したよ。
ああ、
なんかちょっと燃やすにはちょっと、でもまあ燃やすのもさ、白い紙に包んでとかあるよね。
うんうんうん、そっかそっか、
うん。なんか資源に回したけど、ね、今年は。うんうん、お飾りとかさ、正月の、うん、ああいうのはわかるじゃん、どんど焼き、絶対どんどん、どんど焼きですっていう、
うんうんうん、
締め縄とかさ、
うんうん、
でわかるけど、鏡餅って微妙なとこだよ ね、
ね、
台、
台ね、なんか、うん、ちょっと本気で作った台とかだったらさ、
わかる、本当木製のさ、
そう
あれはもう多分毎年のものとしてしまっとく感じだよね、
うんうん、でなんかその飾りとかもさ、なんか神社から、うん、なんかこう買ってきましたみたいな感じだったりとかしたら、
うんうんうん、プラスチックとかじゃないやつね。
そうそうそう、プラスチックとかじゃなくて、なんかこうただの折り紙みたいな紙とかでもなくて、
紙でみたいなやつでしょ。
そう、うん、きちんとしたやつとかだったらなんか
戻そうって思うよね。
どんど焼きにとか思うんだけど、
うん、
なんかねこのねピラピラピラっとしたこれはと思っているんだけど、まだね鏡開いていない。
え、まだ開いてないの。私も餅食べたよ
まだ開いてない。そういえば鏡開きっていつなんだろうねみたいな感じで、
うん、
うちだからね、まだキャットタワーに飾ってあるよ
キャットタワーに、
そう、なんかね、キャットタワーをなんかちょっと高い位置に、
うん、
あるからさ、
うん、
キャットタワーいい感じの場所があって、
あ、そうだね。なんかあまり下っていうかあれだったら、猫ちゃんがピラピラとか触りたくなりそうな気がするわ、
そう
そうそう、飾り。
そう、なんかさ、うん、猫たちがさぞかし喜ぶだろうと思って、うん、キャットタワーを買ったのよ。うん、なんか買ったっていうか、ニトリで、
うん、
なんか組み立てられるみたいな感じのやつを買ったんだよね。
うんうんうん、
そしたらさ、全然登んなくてさ。
キャットタワーって猫登んない時あるんだ。
うん、なんかね、
なんかもう絶対登るものだと思ってた。
うん。そう、なんか、あのね、いや、登ると思って買ったんだけど、
うん、
全然登ってくんなくて、で、だから、うん、その、途中までは登るんだけど、そっから上に、
行かないんだ。
行かなくてさ、だから、その、誰も行かない場所に鏡餅置いて、まあ、ここはね、なんか誰も行かない場所
だし、安全だから。
ね、ある意味な、一番高い場所みたいな感じだから。
なんか、よく、あ、まあ、神様のものって、その目線より上に飾った方がいいって言うもんね。
うんうん。ね、うん、意図せず上に
行きましたか。
行きました。
あ、久しぶりに私さ、ハーバーのさ、福袋買ったよ。
おう。
いや、すごいすごいさ、のんびり姉妹ラジオだね。これ完全に電話じゃん。
ねえ。
まあ、そういうのもいい。
マスターも、うちのみかんはカビだらけって言って
るよ。ああ、ヤスさんも、それも年末年始の風物詩だったのに。ほんとね。ね、みかんってカビが生えるよね。
本物のみかんね。なんか本物のみかんを置こうと思ったらさ。
うん。
なんかね、私のこう、宿命鑑定で、
うん、
こう、知り合ったっていうか、同じ講座を受けている人が、
うん、
あの、大分県でみかん農家さんをやってて、
うん、
で、なんかその、あの、スーパーには出さないみかんみたいな、
うん、
なんかその木の上で熟成させ、熟成っていうか、こう、完熟とか
して
、
うんうんうんうん、
なんかスーパーに出す、と
早めに収穫するの
傷んじゃうから、うん、だからなんかもう木の上でこう甘くさせてからこう出荷するっていうみか
ん
を直接のみかん農家さんから買うみたいな、
うん、
ネットショッピング始めましたみたいな感じ
で、美味しそう、
そうそう、それでさ買ったのよ、
うん、
で買ってだから今年はみかんを大量にありますみたいな状態だったから、
うん、
鏡餅の上にみかんを置こうって思ったんだけど、
うん、
あの、なんか丸いボールみたいなみかんがついてたから、
うん、
それにした。
え、飾らなかったの？ここまで話しておいて飾ん、え、飾らなかったの？
みかん乗せなかった。
驚きだよ。
美味しくいただいたみかん。
あ、あの、物にするには食べようということですね。
そうそうそう。
食べる方向に行ったという
か。最初にみかん乗せる気満々だったの。みかんを乗せる。あれ、本当は代々。
あ、代々ね。代々ね。
そうそうそう。みかんを乗せようと思ってたんだけど。
うんうんうん、
思ってたんだけど、なんか、あ、なんかついてるなと思って。
うん。
ついてるなって言っても、なんか、ピンポン玉みたいな。
わかる、わかる。みかんだった。でもこれか、ね、本当ね、しばらく可愛いよ。
ね、
あの、このみかんはね、大体ね、なんだろうね。なんか瓶の上に、蓋の上にちょんってつけとくんだよね。うんうんうん、本当はね、うちはね、犬の頭の上とかに乗せときたいのよ、ずっと。
うんうん、わかる。
だけど、絶対取れるじゃん。
取れる、取れる。
だから、第二の場所
として。そりゃそうよね。そりゃそうよ。
第二の場所として、あの、うんうん、もう瓶の蓋の上に、必ず飽きるまでつけとく。
ね、うち、さあ、あれ、うん、白い、丸々した猫いたじゃないですか。
うんうんうん。
だからその子にねみかん乗せたりはしてたよ。
あー似合うわ。
そう
似合う。
鏡餅じゃないみたいな、
うんうん、平和だよね。いやそういえばさ、うん、あのこの3連休の間私温泉行ったんだけどさ、
いいね、
いいでしょ。で温泉にあのね、あの不思議なんだけどさ、体型ってさ、
うんうん、
別に悪口とかじゃなくてだよ、うんうん、体型ってさなんでさこうだんだんシルエットがさ、
うん、
四角くなっていくんだろう。
ああ
。ああ。いや、なんか、あの、
わかるわかる。
そう、みん、あの、誰か一人だとかじゃないのよ。だいたいみんな揃って、平均的に、
うん、
こう肩から、うん、こうお尻までが四角いの、
うん。
で、足は細い。
筋肉がなくなるんじゃない？支えられないんじゃない？
なんか、その、ね、年齢によってだと思うんだけど、
うん、
それで悪口とかじゃないからね。うん、で、その、だから若い人っていうか、まあ、うん、何歳かまでは知らない、わかんないけど、大体30代か40代ぐらいかわかんないけど、うん、まあ、なんかそれぐらいの人で、うん、同じぐらいの、まあ、脂肪量かもしれないなっていうさ、うん、人たちがいたとして、うん、で、その、
若い側の人はバーバママみたいな、なんかツボみたいな、なんかこう、こうシルエットなんだよ。うんうん、だけど、その、まあ、70代、80代なんかわかんないけど、なんかそれぐらいになって、うん、60代になってくると、なんかポストみたいになってくる。
うん。うん、
あれが、不思議でさ。
なるなる。なんか、四角くなるね。
四角くなる。
で、筋肉？
やっぱ筋肉だよね。
脂肪と筋、体重変わらなくても四角になるみたいなさ。
なんか、そう。で、あの、重力だよ。うん、いや、でもやっぱ筋肉だよね。
筋肉だよね。なんか、そう、私さ、うん、あの、海外ドラマにハマってる時があって、
うんうんうん、
で、海外ドラマってさ、すごいさ、シーズン、すごい続いてたりとかするじゃん。
うん。11とかあるよね。
そうそうそうそう。見てたやつとかもうほんとそういうさ、2桁みたいな、11、12、13みたいな感じで、なっててさ、それをさ、第1シーズンからさ、うん、見てたのよ。
うん。
なんか、したらさ、なんか主人公の女の人はさ、うん、多分20代後半から30代前半ぐらいからスタートして、
うん、
シーズン13とか15とかっていう風にこうなってくると、それなりにこう年齢を重ねていくじゃない、
うんうん、
だからその人もね、なんか、あの、やっぱ四角くなっていったのよ。
四角くなっていった。
そう。だから、
うん、
なんかもうこのね、女優さんですらもう四角くなっていくっていうことはって思ってね。
ね、ヤスさんが重力って。
ね、重力かな。
いや、でも重力かな。いや、なんか顔型とかもさ、うん、なんか四角くなるじゃん、
なるなるなる。
あの、年が、なんかだんだん重ねていくと。
うん。
あの、顎とかがさ、
うん。
待って、わかんない。この、なんていうの、ここ横。横の。
エラ？
エラ？みたいなとこも、なんか顔型も四角くなっていくし、うん、体型も四角。なんか全体的にとにかく直方体にね、
うん。
近づいていくなと思って。
なんだろうね。丸みを帯びていくよりも四角。なんだろうね、なんかあれ、なんか生物学的なあれがあったりするのかね。
なんか最初のさ、想像ではさ、丸だと思ってたわけよ、
うんうんうん、
なんか丸くなるのかなっていう、うんうんうん、単純に顔とかも丸くなるのかな、うんうんうん、あの体も丸くなるのかなってさ、ね、あの子供はさ、逆に赤ちゃんとかさ、なんかプリンプリンじゃん、
うん、
同じ丸でもプリンプリンでさ、なんかこう、うん、ブドウみたいなさ、
うん、
なんか、うん、なんていうの、全部、こう、丸いっていうか、プリッとした丸い感じだけど、うん、でも、あの、だんだん、こう、アボカドみたいな、一体感、なんかこう、こう感じと思ってたんだけど、うん、最近なんてさ、こう、よくね、お風呂に入りながら、ぼーっとしてるじゃん。
うん、
ちょうどね、私の行くお風呂がさ、なんか洗い場がなんかこう、整列してるんだよね、前の方にこう、縦に、縦にっていうか、横に。
うん、
横並びになってて。で、どうしてもやっぱ見えちゃうわけよ、
うん。
で、横並びで全員並んでて、そこしかないから、そんなに大きいお風呂じゃなくて。
うんうん、
で、そうするとさ、並んでる人たちの後ろ姿がどうやったって目に入ってくるじゃん。
うんう
ん
う
ん、そしたらなんか、四角いと思って。
そうね。
うん、ヤスさん、出た、直方体。
そう、直方体。
いや、それで、なんだろうと思って、これはなんだろうって。
だってさ、なんかさ、自分の姿、でさ、
うん、
見てるようで見てないじゃない、
うん、
なんか一番多分自分のこう何こう姿形ってさ、一番自分が見てない。
そうだね、他人はね見えるからね。
あ、ふとした瞬間に鏡に映った自分を見た時に四角って思う時があるよ。
なんか
あの、あれ、
ま、丸じゃないのねっていうことが、直方体なんだねっていうのが、
そう。
なんかちょっと驚きの発見だったんだよね。SDF さん、悪口になるのかな？うちの神さんは結婚する前から体型がスターウォーズの R2D2 みたい。
かわいい。
かわいい。動きも意外と、素早く、仕事も早いので、ますます、R2D2みたいですごい人です
。すごいできる。
悪口じゃない、それは。
できる人。
愛らしい。うん。
で、
R2D2 って、あの、ロボットみたいなやつ？あの、金ピカの方じゃないよね。うん、
あれ、3PO とかじゃなかった？あ、
そういう名前だったっけ？
うん。
R2D2 は、あの、ちょっと、昔のさ、掃除機型みたいなさ、
そうそう、なんか四角っていう
か、丸い、そうそう、丸い感じのやつ。
なんかピーポーピーポーみたいな感じで喋ってる、
うん。あれはなんか可愛いわ。
あれ可愛いよね。
だから私もさ、なんとなくのさ、想像でさ、 うん、あの直方体はイメージしてなかったわけ、
うんうんうん、
まあ、なっても楕円だろうと、
うん、
でいうかなもっと言ってたら、うん、バーバママだろうと思ってたわけよ、
うんうん、
言ってもバーバママでしょって、うん、違うポスト、ね、
もうバーバーパパですらないんだ、
バーバーパパですらないの、
そうなの、
最終ポストかと思って、
うん、
筋トレ頑張った、ね、なんか筋トレ頑張ってる、
確かにそうなのかも、今ここでってやつかもしれないね、
うん、え、その みんなね、なんか揃いも揃って大体平均的にそういう風になっていくってことはだよ、別になんかその誰かが何かをサボったからとか、
うん、
そういうことではなくて人間のこう成長過程っていうか、うん、最終形態はだんだんこうな直方体なのかなっていう、うん、こう漠然とした感じだよね、
ね、なんかさ、うん、あれだよね、年を取っていくと四角くなっていく人と、
うん、
あのもう超細くなっていく人と、
あ、わかる、それのさ、ね、最たるものがさ萬田久子でしょ、う
ん、ああ、
萬田久子だった名前、
うん、わかる、
萬田久子細い川じゃない、
細いね、そういうね、
うん、棺桶に入りやすいようにねってマスター
のそんな気の使い方、四角い人は入りづらいみたいな、
しか
最後までお金かかっちゃうみたい
な幅が入らなくて
幅が入らなくて、いやでもあるよね、
ちょ
っとね、なんか大きい人だったらさ、ね、標準サイズの棺桶に入らないから、ちょっときっとね割増料金とかだよね、
だってあれでしょ、あのほら飛行機の座席に入らない人は2つ取んなきゃいけないとかあるもんね、
あるある隣並びでね、満席だったらなんか2席バラバラなら空いてますけどって言われてもね、うん、それじゃ無理なんですみたいな
人席バラバラちょっと思わぬぐらいに今ツボに入った、うんうん、そうだ ね、
ね、
そう、 なんかこうなんていうのかな、この40代も後半になってきたら、
うんうん、
あの美醜の問題じゃなくて機能的な話で筋肉必要だなって思ったのよ、
わ、うんうん、かる、
わかる、
わかる、私筋肉ないからさ、
え、私もよ、
私のさちょっと衝撃的な話をしてもいいかしら
ぜひ、
あのね、うちの坊やがね、
うん、
あの この冬3連休のところでさ、
うん、
あのスキースクールに行ってたのよ、
うんうんうん、
で、あの最初やだ言ってたんだけど、
うん、
2日目からなんかすごい楽しくなったみたいで、
うん、
楽しい楽しいってなって、
うん、
で、あの家族でスキーしたいっていう風に出したのよ、
うん、
で私はさ、もうスキーなんてさもう十数年やってなくてさ。
私はね、ともえちゃんのね、後ろ滑りを忘れられないよ。
そうそう。でもさ、あの、滑れれば滑れるんだよ、うん。それこそさ、お父さんとかがさ、
でしょ？
小さい頃にさ、すごいガツガツ、なんかもう、
す
ごい、
めっちゃ鍛えられたよね、私たち。そう、
めっちゃ怒られながらやってたりとかさ。うん、なんかこう、やっぱり、嫌い、スキーは好きではないとは言いつつも、
うん、めっちゃ滑れるよね。そうそう、あとさ、
ドサンコだからね。
ドサンコはさ、スキー授業があったじゃん。
そうそうそう。
小学校とかで。
滑れるは滑れるから。
うんうん。
だからなんかこう、あ、じゃあね、ちょっと行ってみるかと。
うん。
でさ、
うん
うんうん、十数年ぶりにさ、やったのよ、私。
うんうんうん、
でさ、もう、大して鳴らしもしないでさ、
うん、
リフトに乗ってさ、
うん、
いやめっちゃリフトとか久しぶりすぎて怖いなと思いながらさ、
うんうん、
でさいざさリフトついてさ立ち上がろうとしたらさ立ち上がれなかったんだ
怖いやばい、一番緊張するじゃんリフトから降りるときがさ
そうなんかあのなんていうの、腹筋がなくなりすぎてるのか、
うん、
あの私さ腰をさ結構20代の頃からぎっくり腰とかなったりとかして、
うん、
で、なんかあの腰に負担かけないようにっていうのに立ち上がるときに必ず手をついて立ち上がるようにしてたん
だよね。ああ、こうやってね。そう。こう、あの、ノーハンドじゃなくて。
そうそうそう。
手を床について、そう、床を手で押しながらってことか。
そう、何かにこう、何かで手で支えながらこう立ち上がるっていうのを、うんうん、やっていたがために、
うん、
なんかね本当にね、あのただ自分で立ち上がるっていうのが、
うん、
全然できなくて、
びっくりじゃん、
そうやばい、これリフトから降りられないみたいなさ
焦るわ。
でさ、降り口のおじさん、そのリフトさ2人乗りのさちょっと小さいリフトだったんだよね、
うんうんうん、
でさうちのさ坊やと一緒に乗っててさ、
うん、
うちの坊やはさもうさ あのスキースクールで何回も乗ってるからさ。
坊やは、坊やは。
俺に任しとけみたいな感じで。なんか、
ずっと。
そう、なんか、ママ、ストックはあげるんだよ、みたいな感じでさ。しかもさ、なんか私が全然スキーさ、なんか全然できない。なんかすごい私のことすごい下手くそだと思ってんだよね。ストックあげるんだからね、みたいな感じですごいね。
うん。
上から言ってきてて。
うん。
で、なんかそしたらさ、でさ、おじさんとかもさ、あの、リフトの係のおじさんもさ、うちの坊やに気を取られてるね。
そりゃね、そりゃそうよ。
そりゃそうよ。
まだなんか、まだ小学校の低学年だからね。
そうそうそう。うんうん、小学校低学年の子とお母さんが、うんうん、ね、リフトに乗ってやってきたら、それはさ、低学年の子供にね、
そっちよね。
気使うわけよ。
そうよ。
大丈夫か、坊や、みたいな感じで。うん、なんか坊やにばっかり注意を払ってんだけど注意すべきは坊やではなく私だと思ってやべ立ち上がれないと思ってなんかもうなんかそのまますっと立ち上がれると思ったら全然立ち上がれなかったからもう慌ててなんかリフトの横の手すりってなんかこう
みたいなくっついてるやつでしょ上のロープみたいなところにね
そこに手ついてこう立ち上がって
どうなったの？
ね、なんとか降りれたんだけど。
よかったね。止めなくてよかったね。
そう、止めなくてよかった。だから、後ろから夫がさ、うん、なんか、後ろで夫が一人になってたんだけどさ、いや、なんか、ともちゃん降りれないかと思ったよって。
パタパタ、パタパタしてたんだね。
なんか、本当降りれないか、リフト止まるかと思ったとかって。
あれ、まださ、リフトを止めるまでならまだいいよ。うん、あの、戻っちゃうとき
よ。そうそうそう、恥ずかしい。しかも、あの、さ、リフトのさ、出口にいるおじさんが、
うんうんうん、
あの、一人しかいなかったんだけど、うん、そのおじさんがさ、外に出てたからさ、
うん、
いや、中にもしかしたらもう一人いたのかもしれないんだけど。
緊急で止める人がいなかったってこと？
ねえ、だから、
もしかの時にさ。
なんか、こう、外でなんか雪を払ったりとかしてた。だから、まっすぐに戻れるようにはしてたんだろうけど、
うんうんうん、
で、おじさんの注意は坊やなわけ。
そうだね。よかったよ、でも降りれて。
そう、降りれてよかった。だから、うん、それでもう一回乗ろうみたいなこと言われてさ、
うん、
なんか滑りがどうこうっていうよりも、
うん、
あのママはリフトを降りれるかどうかが心配ですって言って。
でも、ゴンドラしかなくない？そうしたら。
そう、ゴンドラしかない。
ゴンドラだったらさ
そう
あの、まあ、降りれるじゃん
ね降りれるからねだから、うん、もうだから次2回目の時はもう初めから手すりを使ったよ
あそっか、
うん、もうなんか手すりなしはノーチャレンジ
私もさそういえばこれが意外とできないっていう動きがさ発見したんだけど、うん、私股関節が浅くついてるから股関節がとにかく、うん弱かったんだよね、
うんうん、
そしたらねなんかその股関節のことでやってたのがそれこそさ椅子に座ってさ、
うん、
あ両足をね上に上げれるかなの、うん、あの膝を胸に近づけられるか
あはいはいはい
でそこ、まあ、後ろに手をついてもいいんだけどこうなんか上にこう
あ
こう胸に近づけ持ち上げて足を持ち上げて、うんうん、でこれがね前ももの力がないとできないんだって、うん
もちろんできないよ。
あら。
あらあら。
いや、私それで一瞬、おってなったから、うん、やべえと思って。でもよく前ももをね、筋トレすると、前ももが張って足が太くなるから、
うんうんうんうん、
避けがちみたいな、
うん。
だけど、実はここがすごくその歩いたりとかするときに大切な筋肉だから、うん、その、前ももにね、つけないようにしようっていうのは、うんうんなんかダメですよっていうかさ、良くないですよみたいな感じのこうショート動画だったんだけど。
うんうん、
で、それでさ、やってみたらさ、結構上がんなかったから、
うんうん、
ちょっと焦ってさ、毎日こうやって椅子に座って、足を今やってんだけど、
うん、
上げるようにしてるの。
ね、なんかやっぱりさ、なんか筋肉が衰えてくるとね、なんかダメよね。
だ最後さ、だって骨折したら、骨折して、うん、元気だった人も骨折して入院して歩けなくなったらすぐ亡くなっちゃうって言うじゃん。
うんうんう
ん、あとさ、今日言ってたけど、ふくらはぎが細いと、
うんうん、
なんだっけ、死亡率すごい下がる、あ、上がるんだって。
細いと？
うん、なんで？第二の心臓で、こう、 ふくらはぎが第二の心臓でさ、うんうんうん、そのふくらはぎの筋肉でこう血をね心臓に戻すみたいな役割があるから、うんうん、なんかそこの筋肉がすごい細かったり弱かったりすると、うん、こう血液の巡りが悪くなって、
うん、
その死亡率が上がるんだって。
そうなんだ。
やっぱ筋トレだよ。
筋トレだね。
うん、
いやいや、なかなか
なかなか
なかなかできない。なかなかでき
ない。ね、特に北海道冬雪があるからいっぱい歩くとかもね。
そうだね。なんかやっぱり私さ、車通勤するようになってからさ、
うん、
全然歩かなくなっちゃったもんね。
そうね、車ね、う
ん、私もね、
犬がいるから散歩に行こうって言われて行くけどさ、
うん、
で今はさジムに入って筋トレしてるからあれだけどさ、うん、その前はなんかしてるつもりっていうか、そんなに自分が筋肉、まあ、ないっちゃないけど、うん、そこまでとは思わなかったもん。なんか歩行困難みたいなさ。
なあ、わかる。なんかなんていうの、なんていうかさ、私思いのほか全然走れなくなったなと思って、うん、
あ、走れないよね。
なんかバス停までさ、
うん、
たまにバスに乗ろうと思ったら時間、あ、やばい、時間もうちょっとでバス来ちゃうみたいなのでさ、
うん、
ちょっとバス停まで小走りみたいな感じしたらさ、なんか、あ、尋常じゃないほど前半言うみたいな。なんか、
あと思ったより速度出ないみたいな、
ね。そうそう、速度出ないの。速度出ない。なんかイメージしてるの。だから、あの、老人の人とかがさ、転ぶっていうのが、うんうんうん、なんか、自分が、あの、超えられるって思っているものを、
うん、
事実としては超えられなくなっているから、
うん、
だからつまずいて転んじゃうのって。
へぇ、
だからなんかこう、自分の中のイメージは、こう、スッと、うん、なんかこう、スッと超えてるんだけど、
あれさ、
本当に足上がってないとか。
なんかたまに変なタイミングでさ、うん、道路に飛び出してくるうん、おじいちゃん、おばあちゃんとかいるじゃん。うん、あれもきっとそうなんだろうね。あの、あ、その若い時のスピードで出てくるけど、実際のスピードすごい遅いから、
う
ん、危ない危ないってなるっていうさ、
なる、ね、あなたのスピードでこのタイミング出てきちゃう、
ね、危ない危ないって、もうヒットですっていう時あるよね。止まるけどさ、
止まるけどね。
SDF さんがね、自衛隊時代ゲレンデでのスキー訓練を実施するのですが、
うんうん、
民生品と違って扱いが難しいスキー板だったので、うんうん、バランスが取りづらく、リフトの半旗が接近してきたので腰を下ろした瞬間、滑ってしゃがんだ格好になり、半旗が後頭部を直撃、リストが止まりましたと。
大変。
ゲレンデが爆笑の渦になったのは言うまでもありません。いや、あのさ、スキーとかに行ってさ、あの盲点だよね。実はリフトが難所じゃん。
そうそう。しかもさ、これ自衛隊自体ってさ、うん、なんか、あの今回さ、スキースクール行った時にもさ、
うん、
そういうそのタイの方々がいたのよ、
うんうんうんうん、
でさ、やっぱりさ、こうピシッとさ、
うん、
なんかこうしてさ、うん、かっこいい状態でいるのね、
うんうんうんうん、
でなんか子供たちがさ、こうスキースクールの子供たちがわらわらわらっと、
うんうんうん、
こうスキーリフトに乗っていく後がこうみたいな、うん、かっこいいのよ。なんかリフト乗ってたかどうかわからないけど、なんかちょっと勝手に、あ、見守ってる感があるみたいな感じですけど、うんうんうん、その人がリフト乗るときにさ、ってえってなるよね。
ギャップがね、
ギャップがね、
ギャップがあるね。そうそう
そう、もたもたしてる人がぶつかったら、うん、あーってなるけど、
納得というか、
ね、
あの、だからもう想定内。
ね、係の人ももうなんならこうね、ノールックみたいな感じになりそうなとこじゃん。なんかこの方々は大丈夫
です、もう全然大丈夫ですって。
それがね、みたいな、どうしたみたいな。
あとさ、あれ、やっぱさ、私絶対にスキーとかのある時に、
うん、
あの滑ることよりやっぱリフトが一番気使うわ、うん、あの乗る時もさ、ね、気使わない、うんうんうん、あのリフトが来たタイミングでしゃがむじゃん、
うんうん、
あれ合わないとさ、やばいじゃん、
うん、そうそうそう、もうね、なんかリフト、うん、こう椅子に来てもらうみたいな。
あと高速リフトがさ、すごい速さの時とかね、うん、今最近はね、その手前ですごい減速してくれるじゃん、自動的に、
うんうんうん、
その、あの、うーんってすごい、
うんうんうん、
ゆっくりになるから、なんかゆっくりけど、昔のリフトって速かったやつあってさ、うんうん、 早いわけよ。うん、その乗るときのタイミングがさ、すごい掴むの難しいっていうか。うん、でさ、はぁ、乗れた、みたいな。
ね、あれね、うん、なんかちょっとさ、やっぱ小さい子と一緒だとね、うん、あの、係の人がね、
うん、
ちょっと手で押して、
あの、減速。乗りやすく。
乗りやすくしてくれて、うんうん、あ、なんで私は乗りやすかったね、今回。
ああ、なるほどね。
ただ、降りるときはさ、
うん、降りるときもさ、あれ、あの、何も考えずに、立ち上がって、うん、なんならちょっとこう、なんていうのかな。リフトがお尻を押してくれたら、うん、あと滑っていけばいいだけなんだけど、うんうん、変にさ、焦ってわたわたすると転んだりなんだりして危ないんだよね。うんうん、
そう、なんかね、だから、うちの坊やがさ、だからさ、もうスクールで習ってるからさ、
うん、
こう、ちょっとこう、お尻にキュッと、お尻の筋肉に力を入れて、
うん、
あの、前側に体重をかけたら、
うん、
降りれるからねみたいな感じ
で、確かに確かに
教えてくれた。
でもまさかの立ち上がるところでママが、
そうなの、いや、ママお尻の筋肉どうこうの問題じゃない気がするとか言って、
ママ立ち上がるための
そう、
そうだね、そこ足場、
ママはいつも手をついて立ち上がってるからだねっていうふうに言われて、
うん、分析力すごいね、うん、
そんな指摘をね、承認にされるっていう。
はい、じゃあこんな感じで今日も平和でな姉妹ラジオでしたね。
そうですね。
筋トレは大事っていう直方体に、いや、直方体が悪いわけではなく、
うんうん、
筋肉は大事って話、
ね、筋肉は大事ね、あるね、そうね、あの、うん、割増料金の缶オケにならないためにもね、
そうだね、ヤスさん平和って、
平和、
平和が一番ね。いや、だからなんか、でさ、その、11月にジムに入って、それから筋トレしてさ、うんうん、なんかだいぶ楽になったよ。
なんかやっぱ筋肉ね、必要だよね。うん、いや、ほんと私、今回スキー行ってね、びっくりした。なんか本当に自分の体の動かさなさっぷり。
うんうんうん。あと、その、40代後半になって、更年期になってくるとさ、筋肉が落ち、うんつきにくくなったりさ、骨がこう弱くなったりとかいろいろあるから、
うん、
やっぱ筋トレいいんだなってすごい思うね、最近。
そう、私さ、なんか半月板が損傷してるからさ、
うん、あんまり思 う, そ, うあれ
なん、それもあってなんかスキー怖い、なんかやらないってずっと言ってたんだけど、
うん、
なんかでもこなんかちょっと調子良かったからやってみたみたいな感じなんだけど、
うんうんうん、
なんかでもやっぱ半月板にしてもやっぱ筋肉つけなきゃ
ダ
メだっていうふうに言われるんだよね。
結局最後は半月板と股関節の話ね。
そうそうそうそう。健康の話でね。
健康、なんだっけ、なんか話題がさ、年を取ってくるとさ、うん、健康の話題か病院の話かになるみたいなこと言ってたよね。
そうそうそう。なんか、そう、20代の頃ってさ、もう本当恋バナしかしてなかった。
恋バナがメインだったのにね。
そうだよ、恋バナだったのに、
ね、今整形外科の話とかでしょ。
そうだよ。リハビリとか、ついには棺桶の話とかも出ちゃった。
そうだね。だけどさ、人生80年って考えたらさ、まあ今40代だから、うん、もう半分ぐらいあるってことだよね。
そうだよ。でもね、今人生100年時代って言われてるからね。
そうだよね。だって
今なんて長寿のリスクっていうのがあるからね。
そうよ。江戸時代だったらもう多分死ぬ
よね。そう、もう死んでるよね。だって人生50年だったでしょ、
うん、
江戸時代。
そろそろ、ね、あの、危ないくらい。危ないっていうか、うん、もう、あの、老衰の域っていうか。
ね、
江戸時代だったらね。
ね、50年なんてあっという間だよね。
うん。で、そのさ、だって、その、まあ、江戸時代ぐらいから考えて、うん、今って考えて、うん、なんかすごいこう、その間にさ、だって、私たちが生きてる間にポケベルができて、ピッチができて、うん、携帯ができて、うん、で、今、パソコンっていうかさ、スマホっていうかさ、うん、一体化してるような状態で、うん、今度 AI 出てきたでしょ、
うん、
なんかこの数年間でもさ、数十年間でこれだけ変わるんだから、うん、寿命だって今は40年、あと40年って思ってるかもしれないけど、うん、100歳超えになるのが当たり前になっちゃうかもしれないしね。
ね、なるかもね、う
ん、だからなんかまだまだあれだよ。
そう、まだまだ
まだまだ、
なんかやっぱりだから何が、あ、なんかさ、あったとしてもやっぱ健康がないとどうにもならないっていう風に、
なんかやっぱ お金があっても健康じゃないと、そうそうそう、楽しくないよね。
ね、何もできないみたいなさ、なんかどっか行くもできなければ、うん、食べるもできないみたいになるか、お金だけあってもいい、なんかね、その病院の特別室に入れるかどうかっていうさ、
うん、
そのためのお金じゃないでしょっていう風にな
るよね。旅がしたいって思ってても、うん、やっぱ体力ないとできないしさ、うん、やっぱ健康なんだよ
ね。そう、健康が一番って、いや本当だから健康一番って本当そうなんだよね。
健康が一番って言うよ ね、
ね、
なんかね、健康が一番、
健康が一番、本当に
そうだね。だって健康だったらお金を稼いだりすることだってできるわけだしさ。
そうそうそうそうね、そうなんだよね。健康じゃないとさ、それこそ病院代もかかるしさ、
うん、
ね、そしたらお金もね出てくしさ、
うん、健康は何で作られてるかって言ったら、やっぱ、なんていうの、機能面でいけば、やっぱ筋肉と骨密度とか、
ね、
うんうん、あと内臓、もうさ、なんか、あの、美臭じゃなくなってきたよね、だんだんやっぱり ね、
そうね、ま。
ちょっと前までさ、美容液がなんだ、シワだ、なんだとかだったじゃん、問題は。
中身。
今、
中身ってリアルな中身。
そうか、骨、内臓。
なんか菌が菌だっていう話も聞いて、私は、
あ、腸内細菌とか、
うん、なんか体の菌が、
うん、免疫力とかさ、
うんうん、
いやそっちだよね、
うん、
いやそんな話です、
そんな話
じゃあ この辺で
健康、健康第一、
健康第一で、
健康第一で、
ね、筋、私は筋トレを今年は頑張ります。あ、そうだよ、今年の抱負は、
私の抱負は、
うん、私は筋トレを頑張ります。
私ね、今年はね、
ん、
私はね、何もしないを、
うん、
よしとする。
あー、大事だね、心のところね
っていう、なんか何かしなくちゃっていう、
うん、ねばならない、
そうそう、ねばならないを捨てて、うん、やりたいを、
心のままにね、
そうそう、
やりたいことをね、
そう、やりたいが、でも今やりたいがないからさ、やりたいっていう風に なかなかなれないからさ、
うん、
で何もしないもできないから、
あ、なんかそのありのままをよしと
そう
すると、
そう、それ、それ、そうなってる自分もそれでいいっていう風に、
うんうん、
思えるようになりたい、
うん、自分をね認められれば楽に生きられるよ ね、うん、
ね、
なんか全部そうじゃん、体型もそうだし、
うんうん、
中身、心の中身もそうだし、
ね、
なんか誰かにっていうより、あの、自分がさ納得してればさ、
うん、
あの、そこまで悩むことはないっていうかさ、
うんうん、なんか誰かと比較して、
うん、
こう、いや、こうならなきゃみたいな感じになってると疲れる、
うん、
辛くなって
くる、ね、辛くなってくるよね。でも自分が納得してさ、うん、まあ、例えば、肉体が直方体だったとしても、うん、本人がいいのも直方体でって思ってれば幸せなわけじゃん、
う
ん、
そうね。
でも直方体は嫌なのって思ってたら、
うん、
やっぱ辛いわけじゃん。
そうね、
認められない、
ね、どんなに周りに言われても何もしなかったのが、リフトから立ち上がれない自分に気づいたっていう、
うん、
ところで、なんか、あ、じゃあちょっと自分が、こう、なんか、こう、筋力つけなきゃ、リフトからも降りられないんだなっていうふうに思うと、
うん、
ちょっと自分でやってみようになるけど、
うん、
でもこれがさ、こう、人からさ、リフトも降りられないようじゃダメだから筋トレしなさいみたいな感じになったら、
うん、
ってなっちゃう。
ちょっと違うよね。でもなんとかなるしって、
そうそう、リフトそんなに毎日乗らないしとか
なるし、
手すりつかめばなんとかなるから大丈夫、
大丈夫、そうだね、
そう、
自発的に生きるってね、大事だよね。
そうそうそうね、自発的に生きる、やりたいよ、やりたいよ、やりたいな、
うん、
やりたいを探したい、
いいことだね。私はフィジカル面を整える、
うんうん、
内面ってなんて言うんだっけ、フィジカルが肉体とかでさ、
うん、
なんだっけそんな感じの言葉あったよね、
ね、あるよね、フィジカルの反対がみたいな、
あったよね、
きっとあるよ、きっと
通り。きっと、もうちょっとそれを言いたいから、それを調べてからやめよう。うん、フィジカルの反対。あーって言うんだろうね。
うん、
メンタルだって、え？
え？普通。なんかもっとかっこいい言葉期待してた。
なんか最後カルつくと思ってた。
なんかね、なんか具体的にはさ、例えばこんなのっていうのも出てこないけど、
うん、
メンタルではなかった。
メンタルではなかった。私フィジカルだからなんとかカルっていう、うん、なんか似たような言葉だと思った。フィジだけが違うんだと思ってた。うん、
ポジカルみたいな、ね。
そう。なんかあの、なんかフィジカルトレーニングは体を鍛えるで、うん、メンタルトレーニングは心を鍛えるなんだって。
ああ、なるほどね。
なるほどね。
なるほどね。心も体もね。
はい。じゃあ、今度こそそんな感じで締めたいと思います。はい、
今度こそ。
今度こそ。
ね、なかなか終わらなくて7時間とかになります。困
った。やばいからね。じゃあ、今週もありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
じゃあねー。
はーい。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。
またねー。
またねー。バイバイ。